い、それではですね、今日のところですね、14章のところですが、もうごく一部をピックアップしてですね、いきたいと思います。この章ではですね、人々の気持ちとエレミアの気持ち、どこからがそうなのか、その区別ですね、区別が分かりにくいところがあるんですね。これはですね、人々の気持ちをエレミアが自分の気持ちのように、また神様の気持ちもですね、自分の気持ちのように、いろいろこう重ね合わせていったりするところがあるわけです。そういうふうにエレミアはですね、人々の気持ちも自分のように、また神様の心も自分のように、そういうふうにこう いくつも重ね合わせているところがありますね。この七節の表現、我々の罪、我々の背信というふうなことをですね、これはですね、単に人々が言ってるということだけではなくって、エレミアもですね、人々と自分も一緒になってですね、我々の罪が あるいは背信が非常に大きいと、神様に対して罪を犯したのだと、そういうことでですね、このちょうどイエス様もそうだったわけですね。イエス様はですね、あたかも自分が罪を犯したかのようにその罪を負われたわけです。そういうこととよく似たところがあるんですね。自分は正しくて、あの人は全然別に悪いんだっていうふうにはっきり分けてしまわないというところ、それがですね、人間がですね、まあ小さいほど自分は正しいと、あの人は悪い人なんだというのを簡単に分けてしまう。ずっと後になってから自分も同じことを実はしてしまっているんだというようなことにですね、だんだん気がついてくるんですね。あの人は嘘つきだなんて言ってですね、言ったところで自分だって嘘を言ったことないのかというふうなことを思うとですね、なかなかそういうことではない。何を言ってもそうですね。あの人も不親切だ、愛がないだとか言って、自分も愛があるのかっていうと同じことが言われるとですね、そういう人々の罪っていうのとですね、自分の罪っていうのとも重なってくるわけなんですね。そういうことがあるから、エレミアもですね、自分は正しい、人々は悪いんだっていうふうに、そう言ってしまわないところがあるわけです。それでこういうふうに、書いてあるんですね。我々の背信が大きく、神様に対して罪を犯したのだと。で、これは人々のですね、気持ちでもあり、エレミアの気持ちでもあるということなんですね。それでこういう気持ちをですね、非常にこう浅い気持ちで言う人もおるわけなんですね。神様のこと本当に深くは考えてないけどもですね、私たちは神様の名をもらってるんだ、そういうふうに簡単に思って言う人もおるけどもですね、また深い意味で言う人もおる。エレミアは非常に深い意味でですね、この旧説で、そういう気持ちをエレミア自身は持っていたわけですね。主よ、あなたは我々の中におられる、おられるのにどうして見捨てるのですかという気持ちは、これエレミアがいつも持ってたと思うんですね。どうしてあなたは人を救えない勇者になって何もしてくれないのかと、こういうことはですね、私たちも神様をおるということは、それはもう信じるわけです。ちょうどヨブという人もですね、神様もおらんのだとは思わなかったんですね。非常に苦しいことがこう重なってきても、自分の家族が死んだりですね、財産が失われてしまったり、あるいは病気になってしまったりですね、自分がもうあらゆるいろんな苦しいことが一度にバサッと降りかかってきても、自分が生まれたことも呪うっていうかですね、生まれなかったらよかったんだと言ったりしたけれども、それでも神様なんかもいないんだとは思わなかったというんです。神様おるんだけど、理由はわからないけど、自分が捨てられてしまったと。これはイエスのですね、最後の叫びの中にも、エリエリラマサバクタニってですね、エリは我が神我が神、ラマ、どうして私を捨てたのか、それがこの聖書の中のですね、さまざまな人々のこう気持ちにもなってるんですね。もうこんなんだから神様いないわっていうんじゃなくて、神様おるんだけど、どうしてか理由わからないけど捨てられてしまったと、そういうことなんですね。ここもそれとよく似たところがあるわけです。 神様おられないんじゃなくて、神様確かにおられるんだけど、どうしてかわからないけど自分を捨ててくれ、捨ててしまってると、あるいは大きな裁きを受けてしまってると、裁きを私たち受けてしまったと、まあ、そういうことなんですね。まあ、あくまでそういうふうに神様がおると信じ続けるというところは、まあ、あるわけです。で、人々も非常に表面的にですね、そんなことを言う人ももちろんおったわけですけども、少数の人たちはですね、やはりその一番の少数、これエレミアだったわけですね。エレミアはこの時のユダヤ人の中のほんの少数、極めて少数、一人、たった一人、まあ、それを処理したバルクというのもおったり、また他に少しはおった、まあ、かもしれないわけですね、もちろん。こういう少数の人を本当に深く受け止めたということは言えるわけですね。だから私たちもですね、非常に苦しいことやいろんな嫌なことが次々と起こってきても、神様がいないんだなんて思うことではなくて、神様助けてくださいと、どうして私を捨てたのですか、どうして苦しみに出るんですかと、とにかく神様に向かってこう言い続けると、そういうこの相手を持つっていうことはとても幸いなことだと思うんですよね。そういう叫ぶ相手を持たなくなったら、もう本当に力が失われてしまうですね、何にも訴えら、相手を持たなくなったらですね。で、ここでまあそういうふうにですね、一方ではこのエレミアと人々のですね、心の部分を言ってですね、一方でまた神様がですね、エレミアにですね、もうあまりの罪を重ねるから、だからもう罰してしまう、罰するんだと、そして彼らのために祈ってはならないというほどに、これはですね、裁きはもう必ず来ると、まあ、そういったことはこういう表現で言われているわけですよね。いくらこういうふうにですね、神様を信じても信じてもですね、本当に深く悔い改めていないというところがあったからですね、深く悔い改めてみないからですね、表面的に終わってるから最終的にも裁かれてしまうと、まあ、実際にこういう裁きも起こっていったわけです。それで、この表面的な信仰を持つ、あるいは預言者たちがこのように13節でもあるわけですね。こういう人たちがたくさんに増えてしまったわけです。預言者たちはですね、もう裁きはないんだと、飢饉もないと、平和が来るんだっていうふうに、こういう偽の預言者がたくさんこういうふうにおったということなんですね。偽り嘘の預言をする。で、こういう宗教的にもこういうふうにさまざまにこう混乱をしてしまって、間違ってしまったと、裁きもないんだと、そんなことは何もないというわけですね。まあ、そういう中で、非常に大きな、まあ、混乱が宗教的な世界にも指導者たちにも人々にもあると。で、その中で一人、要はエレミアが目覚めてですね、そして、人々のために祈り苦しみ、そして神様に取りなしをしようとしているということなんです。で、この辺りそういう意味でいろいろなことが混ざり合わせているか分かりにくいんですけど、次17のところもですね、今度は、神様とエレミアの心がこう重なり合ってるわけですね。もうあまりにも悔い改め、本当に悔い改めしないから裁かれると言ったら、もうそれだと当たり前だと言って思わないというところですね。これは我々普通の感じ方であればですね、言っても言っても聞かないような悪いことをし続けるといえば、もう捨ててしまえ、もう裁かれて当たり前なんだって言って、こう投げやりな気持ちになってしまうんだけど、この17とか、まあ他にもあったけれどもですね、夜も日も涙を流すと、娘なる我が民、同じ同胞の人々が破滅して裁かれてしまうっていうことをですね、非常に深く悲しむ。こういう悲しむっていうことは、愛がなければこんなことはないわけなんですね。裁かれていく人たち、滅ぼうとしている人たちのために深い悲しみをこう持つっていう、それは愛があるからだったということがわかるわけです。 そういうふうにここではこの神様の一方での愛というものをエレミアが受け取って、そして昼も夜も悲しむ、そういう悲しみの気持ちでもってエレミアはですね、人々のために何とかしてということをずっと、繰り返し続けていくということなんですね。で、そういうエレミアの気持ちと今度はまたですね、私たちになってますね、この20のところで、こういうふうに本当にいろいろいろと変わってるかちょっと分かりにくいんですが、さっきの17節で私の目、エレミアの個人っていうのがはっきり分かるわけです。神様の愛を受けたエレミアの個人で、またこの19以降20もそうですね、私たちは知っていますと、私たちは過ちを犯したということを言っているわけです。で、こういうふうに過ちを犯したという気持ちは非常に表面的な人もおればですね、偽りのこういう告白のような人もおるけれども、一部の人は本当にそういうふうに過ちを犯したということに気がつく人もおると。そしてエレミアはその代表としてですね、代表として過ちを犯した、罪を犯したということをですね、いわば人々の代わりになってそういうことを言っていると、この少数の人たちの代わりになっていってるということなんですね。で、言ったら一番の 人々の中の良心のようになってですね、エレミアが言い続けているということなんですね。私たちは過ちを犯してしまったと、待ち望むのですと、あなたこそ全てを成し遂げるのですという、こういうことを本気で思う人は少なかった頃から裁かれてしまったんだけども、僕少数はこういう人たちがおったわけですよね。イザヤ書の中でも極少数のいわば残された人たちっていうのもおったわけです。それでこういうふうに聖書でもこう詳しく書いてあるわけです。ですから結局ずっとこう残っていくのはですね、こういう気持ちを本当に持った人たちが残っていったということなんですね。その点ではこの部分は現代においてもつながっているわけです。イエス様もですね、人々のために非常に悲しまれて、そして、自らその罪を負って死なれたということですね。イエス様も非常に苦しまれたわけです。どうして私を捨てたのかと思うほどに、言うほどに苦しまれた。そして人々がですね、もうあなた方は滅ぼされてしまうと実際に言ったわけですね。このエレミアもあなた方も滅ぼされてしまうと、この点では似たところがあるわけです。そしてイエスも人々の罪をあたかも自分が犯したかのように身代わりになって十字架でつけられて死なれたと、ということなんですね。そういうふうに文的にいろいろ分かりにくいところが、難しいところがあるんですけれども、滅んでいく人たちのためにもですね、昼も夜も涙を流して、そこまでしてです。これはパウロがユダヤ人のためにですね、昼も夜も思いがずっとですね離れることがないといったところと似てるわけですよね。背く人たちのためにということです。で、そういうさまざまなことがあって、ここの今日の最後のところでも、私たちはあなたを待ち望む、あなたこそ全てを成し遂げるのだからと、でこれをここだけ取り出したらですね、本当に私たちも当てはまる言葉ですよね。結局はもうこういうことになる。この世のさまざまなことや私たちの心の中の問題は、結局は人間を超えた力を待ち望まなければ自分でも他人でもどうすることもできないと、というわけですね。死を待ち望むということですね。で、このところはですね、一番最初はこの干ばつ、14章の一節に干ばつ、雨が降らなかった、そういうところからこう来ているわけです。で、こういう雨が降らない状態でカラカラに乾いてしまった状態っていうものは、人々の霊的な状態をもこの暗示している、表していると、象徴しているということであったんですね。 カラカラに乾いてる、雨は降らないと、どんなにしても雨は降らない、実りがないと。でこの最後のところにはもう一度その問題が出たわけです。本当の雨を降らせるものは一体誰なのかと。神様だけだとですね、今日の初めの部分と終わりのところにそういう問題が出ていって、これは霊的な意味でもそうであってですね、私たちの心の中に本当に雨を降らせるのはこれ神様だけなんですよね。神様が私たちの心にですね、霊的な目に見えない雨を注いでくれるんだ、乾いたまま、ずっと乾いたまま、まあそういうことでですね、けどその雨がどこから降るのかわからん、この場合は神様が降らせてくださるっていうんだけど、それがわからなかったらですね、もう何か感じて誰も求め続けてですね、何にもこう心の魂の中に降ってこないという状態ですよね。だけどここにエレミアはですね、それを人々がほとんどあんまり知らなかった時にはっきりそれが分かってたわけですね。そして人々のことを言えば代表としてこういうことをもう深い意味でエレミアは言ったというわけですね。他の人たちはまああんまり分からなかった、偽善的な人もたくさんおったんだけども、エレミアだけが目覚めてですね、この本当の意味を言ったというわけです、まあ、そういうことでこの言葉が伝えられてきたわけですね。天が雨を降らせる、偶像がですねすることはないと、神様だけができるのだと、そういうことなんですね。で、まあ、四国集会も間近になってるんですけど、まあ、この四国集会もですね、このいわば霊的な雨を降らせてくださらなければですね、どんなに頑張ったところでもできないんですよね。私たちはこういうふうに待ち望むしかできない、どんなに努力したところでですね、もう本当にそういうことはできないんです。神様こそ全てを成し遂げるお方です、そういうふうな間近に迫ってのこういう全国大会でも同じことを言えるということを思うんですね。聖なる霊、聖霊の雨を降らしてくださいという気持ちなんですね。まあちょうどそういうことですね。この最後の3行4行っていうものが私たちの気持ちをこう代弁してくれているようなところがありますね。まあ他のところ分からなくてもこのことだけ本当にこう分かってたらいいという気がするわけですね。はい、それではまあ今日は次回ですが、そこまでにしておきます。